今日の聖書の箇所を読むと、一つの疑問が湧いてこないでしょうか。というのも、先日8月21日、ビバウシ福音伝道所の合同礼拝の時、そして6月19日の野外礼拝の時に取り上げたんですけれども、マタイ福音書14章13節以下には5000人に食べ物を与えるという記事が書かれています。この5000人に食べ物を与えるという聖書箇所を読んで、私たちは分かち合えば増えるという信仰的なメッセージを受け取ろうとしました。分かち合うことで逆に増えるということが、マタイ福音書を書いた人やマタイ教会の信仰であり願いだったのではないかと、その時私たちは考えました。そのような考えは合理的な考え方、常識的な考え方とは受け入れがたいものかもしれませんけれども、信仰の世界においては分かち合うことでこそ増えるものがあるんだということを、私たちはその時聖書から受け取ろうとしたわけです。男性だけで5000人、それに加えて女性や子供まで含めた大群衆を前にして、食べ物といったら5つのパンと2匹の魚しかなかったけれども、5つのパンと2匹の魚をイエスの言葉に従って分かち合った時、すべての人々が満腹になるほど食べることができ、その上食べ物が余るほどだったと聖書は語ります。分かち合うことで逆に何かが増えた。で、この信仰的なメッセージこそが信じる者に力を、生きる力を与えたわけです。また同じくマタイ福音書15章の32節以下にはですね、4000人に食べ物を与えるという同じような内容の記事があります。で、ここでも分かち合えば増えるという信仰的なメッセージが繰り返されているのを私たちは見ることができます。つまり、それほどマタイ教会の人たちにとってこの分かち合えば増えるということが大切な信仰の形だったということを私たちは見ることができると思うんですね。それなのに今日の聖書箇所を読むと、まるでそんなことが何にもなかったかのように、5000人に食べ物を与えるという聖書箇所なんて初めから存在しなかったかのように、まるで忘れ去られているかのような内容が今日の聖書の箇所に描かれています。一体どうなっているんだろうと皆さん聖書を読んで思った方もいらっしゃるかもしれません。で、マタイ福音書を書いた人やマタイ教会のメンバーは、イエスから教えてもらった分かち合えば増えるというメッセージで、あれほどの感動的な体験を本当に忘れてしまったんでしょうか。で、今日はまずこの疑問から出発してみたいと思います。マタイ教会の人たちのこの忘れっぽい姿、あるいは一貫性がないように見える姿、まずこのような姿から始めて、聖書が今日私たちに語りかけようとするメッセージに到達してみたいと思っているわけです。今日の聖書箇所にはパンということが出てきますけれども、パンとは当たり前ですけれども、ある人たちにとっては主食です。毎日食べるものです。毎日パンを食べるということは、それはお腹を空かせて死なないためですね。命をつなぐため、つまりパンこそが食べるものにカロリーを与え、食べる人の命を維持するわけです。当たり前の話ですけれども、聖書はそのようなパンこそがイエス・キリストのことであると例えで語ります。イエス・キリストというパンは私たちに生きる力を与えてくれるんだという意味です。皆さん、聖餐式のことを思い出してみてほしいんですけれども、毎月の聖餐式において私たちは一つのパンを裂き、少しずつ皆でいただきます。 これは象徴的な行為ですけれども、イエス・キリストという私たち信じる者にとっての命であり希望である存在が無残にも引き裂かれ、そして分かち合われることによって、それに預かる私たち一人一人が生きる力を与えられるんだということを聖餐式で象徴的に私たちは毎月追体験しているわけです。じゃあ改めて考えてみたいわけですけれども、なぜ弟子たちはこんなに大切なことを忘れてしまうんでしょうか。一度イエス・キリストという真理に触れても、その真理を命を自分のものとして持ち続けることがなんでできないんだろうというふうに、まず今日の聖書を読んで疑問に感じました。でもその疑問を考えているうちにあることに気がつきました。でもそれはきっと弟子たちのだけの姿ではなくて、私たち自身の姿なのではないだろうかということを思わされるわけです。弟子たちの姿は本当に大切なことをすぐに忘れてしまう私たち人間のありのままの姿をよく表しているように感じられます。で、そんな弟子たちに対してイエスはマタイ福音書の16章8節でこういうふうに言っています。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのかとイエスが語りかけています。で、ここで注目したいのは信仰の薄い者たちよという言葉なんですね。で、この信仰が薄いという言葉は味わい深いなと思います。というのも、信仰が薄いということは信仰がないと言っているわけではないわけです。信仰が薄いということはあるにはあるけれど、その信仰は多くはない、少ないと言っています。つまりそれは弟子たちが福音そしてイエス・キリストを信じたいけれども信じ続けることができない、その姿を表しているように思うわけです。一時は続くけれども、ずっと信じる気持ちが続かない、やっぱりそんな弟子たちの姿は私たち自身の姿なんじゃないかと思わされるわけです。私たちは恐れや不安の中から、そして悲しみや苦しみの中からイエス・キリストの希望を求めて神に祈ります。そして時には感動的で信仰的な体験を与えられることがあります。けれどもやっぱり私たちはそのような感動を簡単に忘れてしまうわけです。信じたいと思っても信じる気持ちが続かない、それが私たちのありのままの姿なのではないかと思います。どんなに外側外面を飾ってみても、誰か他の人の前で格好をつけたとしても、心静かに神の前に一人自分自身を見つめるときに、私たちはどうしても神を信じ続けることができない自分の姿に出会わざるを得ないのではないかと、今日の聖書箇所を通して思わされるわけです。信仰を持ち続けて生きていきたいと私たちは願いますけれども、いつも信仰的に目覚めていることができないことに気づかされます。そんな私たちに対してイエス・キリストは信仰の薄いものよと呼びかけてくれているように思います。それは一見すると私たちを叱る言葉のように思えますけれども、しかし改めて考えてみると、それはありのままの私たちの姿を知った上で、それでも私たちに信仰的に目覚めていなさい、神を求め続けなさいと見捨てずに語りかけてくれるイエスの温かい優しい眼差しが込められている、そんな言葉なんじゃないかと感じるわけです。そのように考えてもう少し聖書を読み進めてみますと、イエスがさらに重ねて私たちに伝える言葉がマタイ福音書の16章6節と11節に2回繰り返されているこの言葉なんですね。それはファリサイ派とサドカイ派の人々のパンダネに注意しなさいという言葉です。2回繰り返されているということはとっても重要なことだからだと思います。どうやらきっとこのファリサイ派やサドカイ派のパンダネに気をつけろという言葉が 今日の聖書の箇所の中心なんではないかと思います。パンダネって言われてますけれども、今日は招きの言葉としてマタイ福音書13章33節を高橋さんに読んでいただきました。そこでイエスが語っていました。天の国はパンダネに似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。福音書を読んでいると、どうしても私たちはファリサイ派やサドカイ派を悪者にしてしまいがちです。ですからファリサイ派やサドカイ派のパンダネと聞くと、それだけで何かこう非常に良くないもの、周りに悪い影響を与えるものを連想してしまうと思いますけれども、当たり前ですけれども、今招きの言葉として読んだイエスの言葉にもあるように、パンダネ自体は決して悪いものではないわけです。天の国とはつまり神の国であり、神様の働きのことですけれども、それをパンダネとイエスは例えています。パンダネとは少ない量でパン全体を膨らませるもの、つまり周りの存在を刺激して全体にインスピレーションを与えるもの、そのことをイエスはパンダネという例えで語っています。パンダネという例えで神の国の神の働きを表現しようとしています。何が言いたいのかというと、パンダネにもきっといろんな種類、いろんな働きがあるんだろうということです。ファリサイ派やサドカイ派の言うパンダネもあれば、イエスの言うパンダネもあるわけです。聖書はそのように語っていると思います。じゃあサドカイ派やファリサイ派のパンダネとは一体何を指すんだろうか、それは私たちの生活において意味があるとしたらどんな意味になるんだろうか、そんなことを考えてみたいと思います。ちょっとだけ違った角度からお話をしますけれども、マタイ福音書が書かれた2000年前の当時の時代を思いつつ、ファリサイ派とサドカイ派といった人たちは一体どういう人たちだったのかということをまず考えてみます。まずサドカイ派ですけれども、それは当時のユダヤ人の社会を支配していた少数の権力者、少数のエリートたちだったと言われています。もちろん政治的には当時エルサレムはローマ帝国から派遣されていた総督が支配していました。そのような状況にあって、サドカイ派はエルサレム神殿を中心として宗教的にユダヤ人社会を支配していたわけです。ですから紀元後70年に第一次ユダヤ戦争が勃発し、ローマ軍によってエルサレム神殿が破壊されていくと、サドカイ派はユダヤ人社会の中でその指導力、その影響力を急速に失っていきます。一方のファリサイ派ですけれども、彼らはユダヤ教の信仰、特に律法を守るために律法についてあまり知らない人、律法に関心がない人たちから自分たちを分離して、律法に即した正しい宗教的生活に励もうとした、そんな人たちでした。ファリサイ派のファリサイという言葉は、今お話ししたように分離するということを意味しているようです。でファリサイ派は10分の1税や割礼、食物規定など上不上についての猜疑律法、安息日の律法を救われるための欠かすことのできない条件として重んじていました。このようにファリサイ派の関心は政治よりも宗教生活や神への敬虔というところにあったので、ローマ帝国への反乱を目的として始まった第一次ユダヤ戦争にファリサイ派は参加しなかったわけです。したがって紀元後70年以降、サドカイ派が没落していった後、ユダヤ人社会の中心的な存在、中心的なグループにファリサイ派はなっていきました。つまりマタイ教会のメンバーが生きていた時代というのは紀元後70年、80年、90年頃だと思いますけれども、ちょうどその頃ファリサイ派はマタイ教会のメンバーと一種のライバルの関係、競争の関係にあったわけです。でそのような時代の背景の中で、 このサドカイ派やファリサイ派のパンダネという言葉がマタイ福音書によって使われているわけです。この言葉によってマタイ教会のメンバーは何を考えていたんでしょうか。で、実はですね、ファリサイ派として活動していた人物として非常に有名な人物が聖書の中に出てきますけれども、皆さん誰のことか分かるでしょうか。それはですね、使徒パウロなんですね。キリスト教をユダヤ人以外の異邦人に伝えていった、キリスト教を全世界に伝えていく働きの最大の伝道者とも言われている、キリスト教の最大の伝道者と言われているパウロが実はファリサイ派だったわけです。使徒言行録を読むとよくわかると思いますけれども、律法を守ること、神様への敬虔さを守ることが度過ぎて現れていました。そんなパウロですから、クリスチャンになる前は他のクリスチャンを捕まえて牢屋に送っていくことに熱心だったわけです。そんなパウロですから、ファリサイ派の気持ちも分かれば、クリスチャンの気持ちも分かる人物だったわけです。で、そんなパウロがですね、実はパンダネという言葉を使っている聖書の箇所がありますけれども、そこを少し読んでみたいと思います。それは、コリントの信徒への手紙の1の5章の6節から8節、新約聖書の305ページです。開ける方は開いてみてください。コリントの信徒への手紙の1の5章6節から8節です。ではお読みします。あなた方が誇っているのは良くないわずかなパンダネが練り粉全体を膨らませることを知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように古いパンダネをきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパンダネの入っていないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越しの祭りを祝おうではありませんか。で、もしかしたらこのパウロの言葉は少し難しく感じられるかもしれませんけれども、その意味はきっとこういうことじゃないかなと思います。それは練り粉全体がパン全体が新しいままでいるためには、古いパンダネが常にきれいに取り除き続けられなければならないということです。パンダネは全体を膨らませるので、古いパンダネを取り除かないといけない。古いパンダネを取り除かないままでいると、パン全体が悪意や邪悪さに巻き込まれてしまい、純粋さを失ってしまう。ここでパウロが使っているパンダネという言葉は、イエス様が使ったパンダネという言葉の意味から少し内容が膨らんでいるように感じますけれども、このコリントの手紙でパウロが語ろうとしているのは、きっとイエス・キリストが私たちのところに来てくださったということは、物事の意味が新しくなったんだ、物事の意味が決定的に変化したんだ、決定的に新しくなったんだ、そのようなことを言いたいんじゃないかなというふうに思うわけです。そしてそれはきっとマタイ教会の人たちにとっても同じことを意味したのではないかと思います。イエス・キリストが来ることで新しい世界が始まっていったということです。イエス・キリストという光に照らされて、すべての物事が私たちにとって新しい意味を持ち始めるということを聖書が伝えているんだと思います。その新しさというのは、車が何年か後に新しいモデルチェンジとなるような、そんな性能がさらに上がっていくというような新しさではなくって、本質的に全く別の意味をもたらす、そんな新しさだと思います。信じる者にとって世界が全く変わっていく、そんなイエス・キリストの新しさ、そんなイエスの新しさをサドカイ派やファリサイ派の人たちは受け入れることがなかった。そのことがファリサイ派やサドカイ派のパンダネという言葉でマタイ福音書が批判していることではないかと思うわけです。つまり今日の聖書箇所は、 イエス・キリストによって私たちが初めて知るようになった新しい生き方、新しくなった物事の意味を忘れてはいけないということを私たちに語りかけているように思うわけです。ファリサイ派は福音書の中では悪者のように描かれることが多いわけですけれども、本当のところはファリサイ派という人たちは神を求めて真剣に真面目に生きた人たちでした。そのような意味ではマタイ福音書を書いた人たちと変わることはないと思いますけれども、マタイ教会の人たちはファリサイの人たちがイエス・キリストを受け入れなかった、イエス・キリストによって新しい生き方が始まるということを受け入れなかったということにおいて、ファリサイ派に対して物足りない部分を見ていったのだと思います。イエス・キリストに出会うことの新しさ、そのことをマタイ福音書は私たちに伝えているように思います。今日の話をまとめたいと思います。今日の牧会祈祷の中でも祈りましたけれども、今日は2011年の9月11日です。6ヶ月前の今日、東日本大震災が起こりました。福島原発事故が起こりました。そして10年前の今日、アメリカ同時多発テロ事件が起こっています。どちらの出来事も本質的にはまだ何も解決していないように思われます。ニュースによると、東日本大震災では死者不明者が合わせて1万9800人にも及び、いまだに避難所で生活されている方が6800人もいらっしゃるということです。福島原発事故による被害は収束を迎えるどころか、内部被曝を通して人体に、特に子どもの体への影響が広範囲に何年にわたっても続くということが懸念されています。命が傷つけられないがしろにされている状況が今もなお、そして今後も続くことが予想されています。またアメリカ同時多発テロ事件から10年が経って、確かにアフガニスタンやイラクを支配していた勢力はアメリカの攻撃によって弱体化したかもしれませんけれども相互の不信と敵意は解消されるどころか再生産されているように感じます。これもニュースで見ましたけれども、タリバンはアメリカ同時多発テロ事件から10年目に声明を出して、改めてアメリカを批判しているわけです。で、このような世界の中で私たちはどこでイエス・キリストに出会うことができるのかということを考えなければいけないのだと思います。私たちはどのようにすればイエス・キリストによって示される新しい生き方を選ぶことができるのか、私たちはともするとイエス・キリストがいないのではないかという恐れにとらわれて、イエス・キリストはどこにいるんだろうか、命のパンはどこにあるんだろうかということを心配しますけれども今日の聖書箇所、マタイ福音書の描くイエスは私たちにイエス・キリストに必ず出会えるから安心しなさいと語りかけているように思います。パンを持ってこなかったと言って心配するなと言っているように思うわけです。パンは必ず与えられる。大切なことはその命のパンがあるかないかということを私たちが心配することではなくって、私たちが具体的に私たちの生き方を通してその命のパンを探すことにあると今日の聖書箇所が私たちに語りかけているように感じます。で、この聖書のメッセージを信じて私たちは自分の生き方をイエス・キリストの方に向けて常に新しく保っていきたいと願います。じゃあ一言祈ります。神様、9月11日を迎えています。傷つき傷んでいる人たち、亡くなった多くの人たち、命が一瞬にして奪われた人たち、そのような世界の中に私たちが生きています。口でそのように祈りながらも、一方で自分とは関係がない出来事のように感じている心もありますけれども、このような世界を少しでも正面から受け止めて自分のこととして考えることができるようにさせてください。ともすればこのような世界の葛藤や矛盾を見てイエス・キリストはいないのではないかという恐れにとらわれることがありますけれども、しかし今日の聖書箇所を通してイエス・キリストは常に いらっしゃるということを私たちは信じようとしています。具体的に生き方を通して命のパンであるイエス・キリストを探すことができますように、私たちを導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。